おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はちょっと変わったお話をしたいと思います。いつもこんな話をしているわけではありません。しかし今日のお話はね、だいぶ前から温めていた、とっておきのお話です。今日は虫の話です。今日は理科の授業、理科の時間だと思っていただいたらいいんじゃないかと思いますけれども、ありえない虫という、実はこの私の手元にですね、このあるんですけども、今日お話しするのはツノゼミという虫なんですね。ツノゼミ、ありえない虫というタイトルがついておりますけれども、ツノゼミ皆さんご存知ですか？ツノゼミ、セミはね、いくらでもまだ鳴いてますけど、ツノゼミ日本にもいるそうですけど、私も現物は見たことがないですね。で、ツノゼミというのは英語ではトゥリーホッパーというそうです。木の上を飛ぶ虫ということで、なんですけども、カメムシ目に属する昆虫の科でありまして、セミではありません。まあ、セミの遠い親戚なんですけども、なんと世界では約600族3200種が記録されている。同じツノゼミに属する虫が3200種類、分かってるだけですからね、分かってないです、もっといると思いますけども、いるそうです。で、日本でも16種類いるんだそうですが、体長は20ミリ以下ですね。小さい虫ですね。こんなもんですよ。もっと2ミリぐらいのやつもあるそうですけども、これがね、擬態の天才と呼ばれてるんですね。擬態というのは、このいろんなこのものに化けるっていうんでしょうかね。で、今日はですね、ちょっとそのツノゼミの、私がツノゼミを知ることになった NHK のね、番組を皆さんにまず見ていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。読み込みに時間がかかってますから。
コスタリカにいる昆虫の数は35万種とも言われています。まさに昆虫の楽園です。その分、生存競争は厳しく、鳥やトカゲ、肉食の昆虫などが命を狙っています。そうした天敵の目を欺こうと、驚きの技を持つ昆虫たちがいます。ここにもいるのですが、わかりますか？葉に溶け込んだかのようなキリギリスです。このように体の色や形を周りの環境に似せて身を隠す昆虫を擬態昆虫と言います。ここにも擬態昆虫が隠れています。わかりますか？手前の枝に目を凝らすと、逆さまにぶら下がったカマキリがいました。体の細さや色合いといい、枝そのもの、擬態昆虫は自分の姿が最も目立たなくなる場所を知っているのです。枝になりすました昆虫がここにもいます。七不思です。その姿を敵に見破られれば命の保証はありません。厳しい自然を生き抜くために、進化の末にたどり着いた姿なのです。森の中の至る所に擬態昆虫は隠れています。 地面に目をやると枯れ葉にそっくりな蛾がいます。周りの落ち葉と見分けがつきません。そこへアリがやってきました。正体がバレそうになると飛んで退散です。
探してみます。
西田さんの興味を引きつけてやまないユニークな擬態昆虫がいるといいます。
ここに
茎に並ぶ3匹の小さな虫、ツノゼミと呼ばれる昆虫です。大きさは1センチほど。その姿は植物の新芽にそっくりです。じっと動かず新芽になりきっています。ちょっと目を離すとどこにいるのか探すのも大変です。ツノゼミの仲間はモノマネ上手、新芽に化けるものだけではありません。こちらは苔の中に身を隠す苔ツノゼミです。デコボコした体のところどころに緑色が混じっています。苔が生えた木の一部になりきっているのです。黒く反り返った不思議な姿、三日月ツノゼミです。一体何に擬態しているのでしょうか。なんと枯れて曲がった葉や茎に擬態しているというんです。なかなか凝ったモノマネですね。ツノゼミの仲間は世界中に3000種以上が知られています。大きさは2ミリから2センチほど、セミの遠い親戚にあたります。姿は異なりますが、その顔を見るとセミにそっくり、角があるのでツノゼミと呼ばれています。おっと、あの新芽に擬態したツノゼミにカマキリが近づいてきました。緑色の体が周りの草木に溶け込み、獲物に気づかれずに近づくことができます。カマキリがツノゼミの背後に忍び寄ります。もはや絶体絶命。なんとカマキリはツノゼミではなくアリを捕らえました。目の前にいたにもかかわらず、ツノゼミのことは眼中になかったようです。じっと動かず新芽になりきっていたため命拾いしました。次なるツノゼミを探して西田さんが森を進みます。頭上を見上げるとトゲだらけの枝がありました。触れれば怪我をしそうなほど鋭いトゲ、びっしりと枝に並んでいます。実はこれもツノゼミの仲間、バラのトゲのような姿からバラのトゲツノゼミと呼ばれます。大きさは1センチほど。 いつもこうして一本の枝に群れを作ります。そして熱帯の森に生えているトゲの木を真似しているのです。もちろん敵を近づけさせないための擬態です。擬態昆虫の多くは自分にそっくりな環境の中に身を隠しますが、バラのトゲツノゼミは自分たちでトゲの木を作り上げ敵の目を欺きます。より高度な騙しのテクニックの持ち主なのです。ツノゼミはそれぞれに好きな植物が決まっています。バラのトゲツノゼミはマメ科の木によく群れをなします。そしてストローのような口を早く木に刺して植物の汁を吸います。大好物のマメ科の木に群がり、食事中も寝る時も堂々とみんなでトゲの木になりきります。しかし安心してばかりはいられません。肉食の蜂が現れました。急に慌てふためくバラのトゲツノゼミたち。あ、一匹が蜂に捕まってしまいました。実は蜂はカマキリとは違い、目だけでなく匂いも使って獲物を見つけることができます。つまり擬態が通用しない相手なのです。でもいざという時にはツノゼミにも奥の手があります。飛んで逃げるのです。普段はあまり飛ぶことのないバラのトゲツノゼミですが、ちゃんと大きな羽を持っています。ヘルメットのような大きな角がちょっと重そうですが、羽をしっかりと羽ばたかせて飛び立ちます。熱帯の森でトゲの木を見かけたら、それはツノゼミかもしれませんよ。3000種を超すツノゼミ、その中には植物ではないものに擬態するものもいます。蜂にそっくりなハチマガイツノゼミです。くびれた体に見える部分が角です。毒針を持った怖そうな蜂に擬態しています。驚くのはその動き。小刻みに体を動かしながら移動を繰り返します。蜂の動きを真似しているのです。こちらが本物の蜂。確かに小刻みな動きです。姿ばかりか動き方まで蜂に擬態する徹底ぶり。強いものになりすますことで身を守っているのです。ここにも生き物に擬態したツノゼミがいます。アリカツギツノゼミです。確かにアリのような姿をしています。よく見てみるとアリに見えた部分は角、本当の頭はこっちです。この姿勢、アリが お尻の毒針を出して戦う時の威嚇のポーズを真似しているのです。いつでも襲ってやるぞと見せかけ敵を近づけさせない、実に芸の細かい擬態です。ツノゼミの多くが植物や他の生き物の真似をして自分の姿を隠そうとする中、それとは全く異なる変身術を持つ者がいます。黒い体に黄色い模様、ずいぶん目立つ姿のツノゼミです。こちらのツノゼミも同じ、実はこの目立つ姿こそ擬態なのです。これは猛毒を持つヤドクガエル、わざと目立つ色をして自分が危険な存在であることを示し襲われないようにしています。こうした目立つ色のことを警告色と呼びます。その警告色を真似してさも自分が毒を持っているかのように見せかけているのです。はったりをかまして敵を騙す、なんとも大胆不敵な擬態です。さらにもっと大胆な擬態をするツノゼミがいます。黒くて丸い姿、何かの植物や生き物を真似しているようには見えません。警告色でもなさそうです。こんなに目立つ姿をしていたら簡単に食べられてしまいそうです。でも心配はご無用、なぜなら誰も見向きもしないものに擬態しているからなんです。そうです、昆虫の糞に擬態していたのです。その名も虫の糞ツノゼミ、黒くて丸い姿がそっくりです。まさか食べられないように糞になりすますなんて、生きるためとはいえ驚きです。このツノゼミも変わり種、いつもこうして逆さまにぶら下がっています。実はこの姿勢が何より肝心。西田さんによると枝に滴る水滴に擬態しているといいます。確かに似ていますね。白い模様が雫の丸みをうまく表現しています。雨の多い熱帯雨林ならではのユニークな擬態です。新芽やトゲ、蜂やアリ、さらには虫の糞まで、あらゆる姿に進化を遂げたツノゼミたち、同じ仲間とは思えないほどバラバラな見た目をしています。ツノゼミの進化の秘密は体を覆っているヘルメットのような角にあります。角はもともと前鏡胚板と呼ばれる体の一部分でした。ツノゼミたちは長い進化の過程で前鏡胚板をさまざまに変化させ、トゲや苔、枯れて曲がった葉などの擬態を作り上げていたのです。 一見角がなさそうに見える虫の糞角ゼミも基本の作りは同じ。赤い部分が前鏡胚盤が作った角、青い部分が羽です。羽を広げるとこんな感じ。ちょっと不格好ですが飛ぶこともできます。飛ぶのは敵に正体がバレた時の非常手段、その場を逃げ出すことができれば十分なのです。体のバランスがとても悪そうな三日月角ゼミもちゃんと飛べます。
ちょっとした変わりもんが、あ、飛んでもうた、あ、まだいます、あ、飛んだ。
モノマネ名人ぞろいの角ゼミですが、中には何に擬態しているのかわからないものもいます。頭にテレビのアンテナを乗せたような四つこぶ角ゼミです。角の先に四つのこぶがあります。これが何を真似しているものなのかが謎なのです。枯れた種に似ていますが、同じ形の種は見つかっていません。元になった植物がまだ発見されていないだけという説や、いやいや、すでに絶滅してしまったという説など、さまざまな憶測を呼んでいます。さらには過剰進化という説もあります。進化のしすぎで実際は何にも擬態していないというのです。なんとも不思議に満ちた形です。ところでこの角、生まれながらに持っているわけではありません。幼虫の時は丸い頭をしています。そして脱皮して成虫になる時、小さな角が現れるのです。4つのコブがだんだん丸く膨らんでいきます。あえてこんな複雑な形の角を作るなんて、やはり何か意味が隠されているに違いありません。進化の末に作られた四つコブ角ゼミの不思議な角、その姿は私たちをしばしの空想の旅へと誘ってくれます。
いや、やっぱり見るたびにまあ面白いですけどね。なんていうか、その擬態昆虫だけを 見るんじゃなく、その、まあ、環境、まあ、生きた状態でその環境とのこうなんていうんですか、つながり、奥が深くなるというか、うん、やっぱり目を見張るような、ところがあります。
角ゼミのバリエーションあふれる擬態の数々は、この熱帯の森の多様な環境が作り上げたものでした。厳しい自然を生き抜く角ゼミたちの見事な変身術です。
いかがでしたか。見たい方ここにありますからお貸ししますけど、 すごいですよね、ただこの説明がね、 これ進化したと言ってるわけですよ。最初は最初のツノゼミがいて、それがこういう形に進化した、前鏡胚盤なるものが進化したと言ってましたけれども、トゲツノゼミですかね、この木のトゲになったり、こういう蛍光色、蛍黒色かで、紹介はなかったですけど、この下のやつはなんかキノコに化けてるとかですね、枯れ枝とか、あれ右側が蜂ですかね、で真ん中の上のやつはなんかよくわからないって言ってましたけども、そもそもですね、なぜこんなに3000もいるのかとですよね。トゲやコケや枯れ枝やですね、そうかと思うと昆虫に化けてるものもあるし、糞に化けてるのがね、あれ面白かったですね。糞、そうかと思うとですね、後でお見せしますけど、セミの抜け殻みたいな形になってるのもいるんですよ。とにかく多種多様なんですね。で、他の生き物から身を守るためにこう形を変えていったっていうんですけども、それならですね、一種類でいいと思うんですよ。いろいろ分からなくてもいいですよね。でそういう昆虫はいるんですよね。ほとんどの昆虫は、その環境に適応するために例えば緑色になるとか、その大体もうそういう形が決まってるんですけど、このツノゼミはですね、とにかくこの変化の仕方が尋常じゃないわけですね。でどうやってじゃあね、進化したとすると、自分たちがなりたい形を選び決めたのか、どっかで決めてるわけですよ。ある一族はじゃあ俺たちは蜂を目指そう、蜂はいつも自分たちを食べに来て、来るけども、蜂になれば大丈夫だ、もしそのツノゼミがそう考えたのは、みんな蜂の形すればいいわけですよね。でもそうじゃないんです。ある一族はいやいや、自分たちは木のトゲになろう、みんなでトゲになって、みんなでトゲの形をしていれば大丈夫だ。でもある一族はいやいや、糞がいい、糞のようになれば誰も食べに来ないだろうっていうことを判断しているわけです。そういう判断がないと絶対にこういう形にはならないんです。ではそのああいう形になりたいとこうひいひいひいひいひいじいさんかひいばあさんが決めたとしてですね、その情報が受け継がれていってなきゃいけないんですね。いいか、うちらは蜂を目指すんだぞ、ね、だからじいちゃんはここまで蜂っぽくなったけど、お前もうちょっと頑張って蜂っぽくなれよとか、ね、進化だから、ね、私が言ってることは冗談でも何でもないですよ。 NHK のアナウンサーがしれっと言ってることですよ、しれっと言ってる、進化したのですって言うんですけど、具体的に言うとそういうことですから、俺は頑張ってここまで糞になった、でもお前の兄ちゃんは不完全だから食われたけど、お前は頑張ってもっと糞っぽくなれですね。色合いがちょっといまいちだったなとか、形がダメだったなとかですね、バランスがとかね、そういう、こう情報が、なりたい情報みたいなのが受け継がれていったということになるんですよ。でもそもそも遺伝というのはですね、そのなりたい情報は遺伝しないんですよ。なりたい情報が遺伝してたらですね、みんな美男美女で、みんなスリムで長寿にならなきゃいけないんです、ね、私がいくら髪の毛をもうちょっと残してってほしいと思ってもですね、多分うちの息子たちはどちらかが薄くなるでしょうし、私の祖父母は、祖父はですね、みんなほとんどないですからね、でも私のおじいちゃんがいやいや、うちの孫にはこういう苦労させたくないから、 もうちょっと減らないように頑張ろうみたいと思っても、そんなことは絶対遺伝しないんですよ。なりたい情報っていうのは遺伝しないんですね。でも進化だって言ってる人はいろんな形に進化して、その中で運よく残ったものだって言ってるんですね、うん、でも3000種ですからね、皆さん一つや二つじゃないんですよ。そういうことが3000種に起こってるって言うんですよ。で、一番僕が皆さんに、知っていただきたいのは、じゃあ彼らは進化したとしてですね、どうやって自分の形を自覚したかということです。鏡はないです、森に。いいですか。でも形を目指したんだから、その形が分からなきゃいけないじゃないですか。いや先生、彼らはね、体にセンサーを持っていて、ね、形や色やそういうものが分かるんですよ。さすがにそこまで言う科学者いないと思いますよ。でさっきツノゼミの顔見られましたよね。ツノゼミってのは目が前に2つついてるだけなんです。仮に何かこの水面かなんかに自分の姿を映せたとしてもですよ、背中は見えませんよ。背中こういう形になってるとかね、うん、でそれぞれがもうほぼ完璧な形なんですね。色もしかもさまざまな色がありさまざまな形があって、中の方までわからないですよね、アリのツノゼミなんてね、でもそれをどうやって彼らはね認識したのか。でさらに言うと、昆虫ってのは目が悪いんです。そんなによく見えてないんです。それはこういうことですね。これ松のなんとかツノゼミっていうんです。一番右下が今いるやつですけども、これ私が合成したんですよ。こういうのがあったわけじゃないんですよ。パソコン上で合成したんですけども、最初は左上のようなね、まあノーマル系ツノゼミだったんですけど、俺たちは下のような形を目指すと、だから我が子に前の角伸ばせですね。で前の角頑張って、いやもっと伸ばせで、前の角伸ばしたけどもちょっとコブが欲しいなですね。でこういうことが起こったっていうんですけども、それは何万年か 何千万年か分かりませんけれども、その時間に騙されちゃいけません。長い時間が経ったらこうなるんじゃないですかって思ってるだけですけど、いくら時間がかかっても彼らは自分の姿は見えないんですから。さらにですね、ここが重要なところです。進化したんだとするとですね、例えば何万年か前はみんな進化の途中なんですよ。ですよね。角アリを目指したやつもトゲを目指したやつも、この右側があれです、抜け殻ツノゼミです。僕のお気に入りです。セミの抜け殻っぽいですよね。ね、すごくなんかこう愛着湧きますね。君らはどうしてセミの抜け殻を選んだのかと、ね、まあ糞もなかなかいいですけど、でももしこれが進化したとすればですよ、こうなる前のやつが今まではずっといたということですよ。ですよね。何万年か前のこのコスタリカの森は不完全進化のいい加減なツノゼミだらけのはずですよね。ですよね。それはどうなりますか。完全にこうなってなかったらみんな食べられちゃうんですよ。食べられないためにこういう形になったっていうんですけど、もともとそういう形で生まれてなかったら中途半端な形のやつは全部食べられてなきゃいけないです。でも3000種いるんです。しかもですね、途中でも言ってましたけれども、単に形や色だけじゃなくて動きも、植物系ツノゼミは動かない。雫を真似たって言いましたね。彼らは必ず木の下にくっつくって言うんですよ。すごくないですか。皆さん感動が全然足りんわ。僕はこの話毎週してもいいと思ってるぐらい感動してるんですよ。本当に、 ずっとあのトゲツノゼミは一生仲間と一緒にトゲの格好してるんですよ。でも動いちゃいけないんですから。でも蜂の形になったやつは蜂みたいにこう動いてる。そうかと思うと進化しすぎたんじゃないかっていうのもいるって言ってましたね。もう科学もあそこまでいくと笑えますね。過剰進化じゃないかとか、ね、そんなバカな。進化っていうのは環境に適応するためになっていくのは進化ですからね。過剰には起こらないんです。今は皆さん揃って完成してますから。ツノゼミさんたちは中には本当にセミっぽいのもいるんですよ。それもおかしいですよね。あの変わるならみんな変わりゃいいですけど、変わらないのもいるんですよね。要するにね、これは進化じゃない。進化とはとても進化では説明できないんです。皆さんは進化が科学だと教えられてますけれども、進化が科学だとは限らないんです。長い間に進化したんですって言われるとほほーと思うじゃないですか。そうじゃないかなと思いますが、とんでもないんです。長い間かかっても彼らは自分の姿が見えないし、ね、なぜどの時点で自分たちはこれを目指そうと思ったのか、あるいは目指そうと思っていろいろ変わっていった途中で何食われ、なぜ食われなかったか、もう疑問がね山ほどあるんです。科学でも何でもないんです。むしろ最初から今の形だったっていうことの方が科学的なんです。最初から今の形だった。最後に出てましたね、あの四つ小物のゼミが、サナギの時はみんな同じような形なんですよ。あ、みんなそうなんです。でもこう成虫になる時にあの四つ小物のゼミは角が、四つ小物がピョピョッと出てきましたよね。その形というものが最初からそうであって、それが受け継がれてきたということしかもう説明のしようがないんですね。じゃあでも神様が創造したとするとですね、またこれで新たな疑問というか新たな興味が生まれるんですね。神様は相当いたずら好きだなと。なんでこんな3000の角ゼミを作ったんでしょう神様。もうこれは私たちを楽しませるという以外に目的はないですね。あるいは人間の愚かさを角ゼミは嘲笑っている。すべてのものは生き残るために形を変え、このコスタリカの森で繁栄してきたんだなんて言ってるけども、とんでもない。地球上にはですね、なんと80万種類の昆虫がいるんだそうです。角ゼミはそのうちの一つです。あの途中でバッタとかカマキリとか出てましたけれども、他の虫もそれなりにやっぱり擬態してるんですね。だからもうバリエーションからするとものすごい、もう考えられないぐらいのバリエーション。つまりやはりこれはどちらが科学的かといえば、神がお作りになったという方が科学的だと私は思います。宗教でも何でもないです。あるいは神って言わなくてもいいですけども、誰かが作ったという、初めからそうであったとしか説明をしようがないと思いますね。詩編の19編の2節に、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示すという言葉がありますが、まあ、今日はこれは虫に変えていただいてね、虫は神の栄光を物語り、虫は御手の技を示す。詩編の作者には申し訳ないですけども。でももちろん虫だけじゃないですよ。魚もそうだしね、植物もそうだし、もうこの世界にあふれているさまざまな種類、バリエーション、ね、本当にこれは神のこの多様、持ってらっしゃる多様性というか、人間を楽しませようとしていらっしゃる神様の遊び心というかですね、そういうものをあの教えてくれていると思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は皆さんと共にあなたがお作りになった素晴らしい虫のことについて学びました。人間はこれが自然の中で進化してきたものだと説明して おりますけれども、果たしてそれは科学的なことなのだろうか。いや、もしそうでないとするならば、この世界をお作りになった方がいらっしゃり、またその方は大いに遊び心のある、また芸術性に富み、そして多様のさまざまなものを生み出すことのできる多様な力を持っておられる方である。そのことが私たちのうちに理解できますように、またそれを信じる力が与えられますように、心からお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。